25章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。天皇と様、今御言葉を私たちに与えてくださり感謝します。よく食べてよく消化できるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節。
ゼレキヤの治世の第9年第10の月の10日に、バビロンの王ネブカデネザルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き周囲に塁を築いた。
このゼデキヤという時代に、バビロンの王がネブカデネザルが全軍勢、ここ全軍勢、このユダイスラエルエルサレムですね、エルサレムだけ残ってるんですけど、全軍勢、これは主の心ですよね。空城諏訪をするユダをね、まあ、これまこのままでは希望がない、だから彼らを連れて帰るために、全軍勢、だから歴史というものは主の手の中にあるんです。主が彼らを完全に移すために全軍勢を送ったということですね。リセス。
こうして町はゼレキヤ王の第11年まで包囲されていたが、第4の月の9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに王の園のほとりにある二重の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、王はアラバへの道を行った、
じゃあここでカルデア人という人が出るんですけど、カルデア人とバビロンが同じよ。バビロンを言ってる時カルデア人と言ってるんです。コセス。
カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついた時、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上り、彼に宣告を下した。
いや、王がもう捕まえましたね、カルデア人軍隊に。全軍勢を連れて行った。ナナセス。
彼らはゼレキヤの子らを彼の目の前で虐殺した。王はゼレキヤの両目をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンへ連れて行った、
だからこのゼレキヤの両目がえぐり出されて、彼は聖堂の足かせにつないでバビロンに連れて、まあとても悲惨な状況、光景ですね。これが主から離れて空城諏訪した王の結末です。十節。
侍従長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムの周りの城壁を取り壊した、
じゃあここ全軍勢、まあある国を攻めるときに一部を送るんでしょうね。それで自分の国も守らないといけないのに、全軍勢がどうしてあの小さなエルサレムを包囲して、全軍勢がね、この城壁を崩す、何があるから、皆さん不思議でしょ。あんな小さな町ですよ、そこ全軍勢が来て取り壊す。それはヒゼキヤの時ね、その宝物蔵とかそれを全部見せたから記録に残るね。だから、ああこの宝、これを取り壊して持ち去ろうとする、もう総力戦ですよ、総力戦。 だからヒゼキヤがその当時そんなことをしなかったら、まだ知った後でイザヤがそれを指摘した時に悔い改めたら、ね、このようなこと起こらないんでしょう。けど全軍勢が全全ての力を絞って城壁を崩し、何か入ろうとする、ね、王も捕まってえぐり出して目をえぐり出して、じゃあそのようなねことを十三節。
カルデア人は主の宮の聖堂の柱と主の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いてその聖堂をバビロンへ運んだ、
じゃあこれですね、全部あの良いもの宝を持ち去る、ね、14節。
また灰壺、銃の陣切りバサミ、キラザラ、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また侍従長は火皿、鉢など純金純銀のものを奪った、
純金純銀全部持って奪ったんですよね。バビロンのこの、ね、その使者がヒゼキヤの時来て全部記録したものを全部探して持っていくんですよね。だから私たちがね、神様の御前で、この間違ったことをする、神様の御心を聞かずにしたこと、自分を見せて自分を誇ったこと、それが全部映される、このイザヤが予言した通りでしょ、これ全部映されると言って本当にそのようになりますね。まあ、ずっとそのことが書いてあるんですけど、まあ、主のだから皆さんと私は主が守ってくださらないと全部財産も、もう名誉も全部奪われる、ね、王の目がえぐり出されて聖堂の鎖によってこの連れていくんでしょう。これが主の審判ですね、審判。まあこのようにしないと空女素愛をするからですよ。バビロンの人たちは神殿に何か不思議なことがあると思うんでしょう。神殿の器具、そこに何かあったもの、なぜかというと自分たちが一番恐れてたそのアッシリアをね、一日で全部打ち倒したからよね。一日で185,000名が死んでしまったんですね。だからいや、なんかここには何かあるんだと、だからそれを持ち去ろうと自分たちも力が増してくると、そのように錯覚しても持っていくんですね。だから空上素愛と自慢というもの、それがこの結果になったんですよね。24節。
そこでゲダルヤは彼らとその部下たちに誓って彼らに言った。カルデア人の家来たちを恐れてはならない。この国に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。
これはイザヤが主張したものですね。エレミアがバビロン王に仕えなさい、抵抗しないで、そのようなことをゲダリアも言いました。しかし、まあ、エレミアもこのエジプトに、この反逆の人たち、ここに書いてある者たちが連れていくんです。 Dijukoses.
ところが第七の月に王族の一人エリシャマの子ネタヌヤの子イシュマエルは十人の部下を連れてやってきてゲダルヤを撃ち殺し、ミツパで彼と一緒にいたユダ人たちとカルデヤ人たちと撃ち殺した、
うん、じゃあこのような反逆があったんですね。反逆か、とにかく自分たちではもう精一杯ですね、あのカルデヤ人バビロンの王に仕えなさいと言ったそのイエレミアが憎くてたまらない反逆者のように見えるんでしょう。けどそれが主の御心よ。だからイエレミアの言うことを聞かなかったこの一部の人々もいたんですよ。それでイエレミアも掴んで連れて行ったということですね。それでイエレミアが途中で死ぬんですけどね。じゃあこのように神様は私たちに最善の道、その時の一番良い道を導いてくださるんです。彼らが空上座をする、それを習慣ですね、その習慣をなくすその期間もバビロンに設けて、そこで、空上座がどんなに悲惨で苦しむものかということを教える場所がバビロンでした、ね、だから彼らはバビロンに移されて泣きながらそこで仕えるんですけど、ネブガネネザルがその空女を作るんですね。それを拝まないものは全部死の牢の中に入れると、その苦しみ強制される、まあ自分はユダに住んでる時にはそんな強制されるものはなかったよね。自分の意思が、これが主の、主の導きよ。だから聖書と主の統治があるところはいつもこのように自由があって、自ら進んで動くようなその自由を保障してくださる。しかしこの神様の導きがない空上座位するそのところはね、この自由がなくなる、強制される、自分がしたくないことをしなければならない、これが共産主義。共産主義は空女を作って拝めと互いが監視し、もう自由がなくなる。だから宗教と政治が一体になる、空女座、まあ以前日本もそのような暗い時がありました、ね、この天皇と天皇を利用する内閣、東条でしょ、東条内閣が、これは、神の命令、荒人神でしたね、その荒人神を天皇を利用するんですよね、自分がやりたいこと。だから誰も抵抗できなかったよ。それで戦争、まあ初めはもう一致団結してやるから突破力が非常に強かったね。共産主義も同じですよ。最初はもう一致してピラミッド構造を作るからビャーンと出るけど、これが長くならない、それで崩れるんですよね。それで戦争に負けて、マカソによって、アライト神が象徴天皇になるんですね。それで私たちの憲法を持ってこんなに自由を味わって幸せな生活が今までできたんですよ。まあ、自民党が大勝利をしたんですけどね、憲法変えようとするんでしょう、平和憲法。私たちに自由がある、その自由というもの、 まあ、日本を世界でスイスのように見ていたんですよね。中立国家のように、戦争しないと言ったから、憲法時代がそうだから、今戦争できる国を作ろうとする、国民が大賛成してる。ある日赤髪が皆さんの子供たちに来るんでしょう。したくないところに連れて行かなければならない、それがあるんですよね。だから、まあ、本当の力はどこにあるかということよね。本当の力、まあ、トランプ大統領のなんか影響力もあったでしょう。それで中国が台湾を攻撃するとき、そのようにね、その川に立つとか、その話、それで戦争できるような国にしようとするんです。まあ、とにかく私たちは祈るべき。27、
ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の27日に、バビロンの王エビルメロダクは彼が王となったその年のうちに、ユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。
じゃあヨアキンという人がね、37年、牢の生活、監禁されていたんですね。その人が解放された。なぜでしょう。もう戦争とかが全部終わったから、全部移されたからですよね。じゃあその中で、神様の御心はユダヤ人たちが空女と離れることでした。いくら預言者を送っても、空女から離れようとしない。もう重病にかかった。それはもう治らない。だから 特段ですね、特別な方法で彼らをバビロンに移した。そこから彼らは悔い改めるんですよ。自分たちが以前は自由であった。自由を失ったらね、自由の素晴らしさは分かる。今ね、もし特殊な 法案とかが可決されて全部従わなければならない。これは特別な時期だから、秘密法案とか、以前、そのようにね、法案が通っても誰も文句言わない。全部特別な機関だから、言論というものが全部遮断された、神の見つけ、それで全部支配し、全部、誰も文句言うことできなくて、最初は戦争に勝つからね、裕福になって、もう大歓迎ということになったでしょう。けど戦争が長くなって、負けて、貧乏になって、苦しくなって、とにかく女性たちも、ね、工場で働かなければいけない。この武器を作る工場で、人間というものはね、この歴史をいつも忘れる。じゃ とにかく私たちはね、日本のリバイバルが近づいていることだけは確かです。ハレルヤ。まあ、けど以前戦争時代のような教会を作ってはならない、神棚を置いてジーンとして、国民霊だから それを知ってから礼拝が始まったり、まあ以前戦争の時の賛美歌を見るとね、全部軍歌よ、軍歌。びっくりした。イエス様の言葉が入ってない、全部軍、軍が強められるように。じゃあヨハネの福音書1章一節から見ましょう。
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、
うん、言葉、じゃあ御言葉、うん、今聖霊によって、聖霊の感動によって書かれたこの御言葉、その言葉がそこにあったんですね。その方が神だと、神様が言葉だとですね、ロゴス。2節、
この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、
うん、だから言葉によってこの全世界が作られたということです、うん、だから今私たちはこの文字というものの言葉を見てるんです。この言葉が、霊と誠ですね。誠ということはこの御言葉です。この御言葉が霊によって私たちに、私の霊に語るんですね。だから御言葉は聖霊の感動によるものだから、私の霊が分かる。それで霊というものは信仰ですね。信じる、信じると私の理性が分かる。イエス様が水の上を歩いた、5つのパンと2匹の魚で2万名が食べて12カゴが残った。理性とこの知性ですね、知性が持てる感情と意志、その領域、私の魂ですね、魂の領域でこれ理解ができる、理解ができないよ。だからつまずくんだよ。だからアダマがいい人は、東大の人たちは、東大の神学者たちが、このモーセがこの渡ったものは航海ではなくて、足の海だったと。浅いそのところを渡ったと言うんですね。それをそのままこのように教えてますよ、神学校で。だから非進化論と言ってる、非進化論。これは進化だから、それを進化を非進化して、その中に何のメッセージがあるか、それを見つけようと言うんですよ。その中である私たちに教える教訓がある。それが今の神学校なの。神様の御言葉は全部進化だと。奇跡とか主がなさったものは進化として表現している。じゃあそしたらその浅い海、浅いこのもう彼らは足がある浅いところを渡ったと。そしたらエジプトの戦車部隊はその浅いところで葬られ死んだ。それがもっと奇跡じゃない？後ついた者たちが戦車部隊ですよね。この子供たちが渡ったところでそこで死んだ。だから彼らは自分たちの理性論理で聖書を見ようとするからこれができないのよ。 だから聖霊が私たちにそれを教えないと、分からない。だからいつもこのようにね、神秘、奇跡、このような異言という話をするところを、攻撃するんですよ彼ら、ね、彼が東大神学校の教授がこのように言いました。5つのパンと2匹の魚、それは子供がちゃんと持っていったもの、それをイエス様の前で子供が足したら、みんなが心、良心が刺されて、自分たちが持っていったものを全部足して、こんなに溢れたと。漫画みたい、彼らの言ってるのはね。聖書はそのような角度で見るのよ。見えないのよ、聖書が。御言葉が天地万物を作られたんです、ね、だから私たちがこの聖書を見るとき、ね、神様が見えるから、神様が語ってくださるから、皆さんはそれを疑うことなく信じてるんです。イエス様の血潮で私たちの罪が許された、永遠の命が与えられた、イエス様がよみがえられた。私たちはもう何の疑いもなく当たり前でしょ、それで今もイエス様の血潮がある。その血潮を信じて今私たちの罪が清められる、それが私たちには本当普通だけどね、彼らにとっては理解ができないのよ。だから私が勉強してたその神学校の教授は、どうしてイエス様の血だけなの、ブダの血はダメなのという主を冒涜する話をする、これが神学校の教授よ。だから彼らの目には隠れてる。この方が人間となってこられたんですよ。天地万物を作られた創造主が人間となってこられた。14節、
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた、
じゃあ言葉が人となった、ね、その言葉が神だった、ね、天地を作られた神様だ。その方が、ね、なんという非常物の形に来られたんですよ。私たちを作られた方が私たちのように来られた。私たちはそのこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。神様の栄光だということでね、父の栄光だから、イエスを見たら父を見た。イエスキリストの栄光は父の栄光です。だから私たちが神様を知らないので、見たことがないので、神様を見せてくださったんですね。イエス・キリストとして、神様を見せてくださいと言った時、弟子たちが言った時、私があなた方とこんなに長くいるのにまだ見せようとするかと主が言われるんでしょ。この方が父の栄光ですよ。神様の姿なの。神様はどんな方か、イエス・キリストよ。このイエス・キリストは神様よ。神様、父なる神様と同じ。だからこの方は恵みと誠に満ちておられた。神様はどんな方か、恵みよ。恵みと誠。 御言葉ですね。恵みと誠、私たちはこの十字架の恵みによって、信じる信仰によって救われました、だから恵み、十字架は恵みよ、この空気は恵み、自然の恵み、特別な恵みはイエス・キリストの十字架よ。それでよみがえりである、これを通して、これは主の約束の御言葉ですね。まことです。イエス様を信じる者は永遠の命が与えられ、神の子とされます。中二節がそれでしょう。
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった、
だからイエス・キリストが十字架につけられ、よみがえられて、ね、私の父、あなたの父と言われましたね。だから完成ですよ、完成。イエス・キリストの恵みが完成される。その恵みは、私が犯した罪、私が犯したのに、イエス様を通してそれを解決したということが恵みです。その恵みを私たちが受け入れた、受け入れると神の子とされる特権。だから神の子ということはね、今のこの時点で言われる神の子ということはね、神様ということ、人間が神であるということはね、しかし、父なる神様イエス・キリスト聖霊様は私たちを生かす神、私たちは生きるもの、霊ですよ、霊、生きる霊。神と言ったらもうちょっとおかしくなるからね。けどこの神の子という意味はね、その同時には神様と同じ、神の子だ、神様、神様の子、同じでしょ、家族、このような特権を主が与えてくださった、非常に非常に私たちにとってはもったいない、その恵みでしょ。恵みと誠に満ちていった。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。